い、レビキです。今日は一章だけですけれども、いろいろと、習っていくこのことがあります。まずですね、このレビキの全体がどうなっているかということをですねお話しし、またレビキだけではなくて出エジプト記からの続きとしてもですね話していった後でですね、この一章の中身に入っていきたいと思います。で、今日のテーマは生ける供え物です。捧げ物と言ってもいいですね。生ける捧げ物、これは有名なローマ人への手紙の12章の1節2節のところに出てくる言葉ですけれども、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみにゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この神に受け入れられる生きた清い供え物というのは、実はこの全書の生贄そのものなんですね。まあ、いつも話してますけれども、新約聖書を読むときにですね、旧約聖書そのまま使ってパウロが話していることがよくわかるんですけれども、パウロとか他のイエスもそうですけれども、で、このことについてですね、習っていきますが、その前にですね、このレビ記、非常に難しい書物と言われてますけれども、本当に霊的な書物で、私たちが今クリスチャン、皆さんクリスチャンですけれども、クリスチャンが神様と共に歩んでいくことですね。クリスチャン生活、イエス様を受け入れました、福音を受け入れました、そこまでははっきりしていますけど、その後にじゃあどうすればいいのかということを探っていくにあたって非常に有益な書物と言えます。出エジプト記のところを読みますとですね、この前話しましたけれども、エジプトで苦役に課せられていたイスラエル人の話から始まって、最後はこの神の幕屋の中で栄光の雲が宮に満ちたというところで終わったことが分かりました。まあ、その前に彼らはエジプトから救い出されて、そしてこの紅海を渡ってですね、そしてシナイ山のところで、あなた方は私の民となるんだよという宣言を彼らは受けたわけなんですね。これは実は救いとか贖いについて話しているわけなんです。エジプトという国から出てって、それで神様のものとなり、神様の栄光を見ることができるようにさせられたというのは、まさにクリスチャンも同じで、エジプトは世の中なわけですね。世、そして奴隷です。罪と肉の欲望の奴隷状態であったわけなんです。いや、私は奴隷状態、そんな風に言ったらですね、ちょっともう一度クリスチャン生活点検しなきゃいけないですけど、奴隷状態だったんです。これ理解してくださいね。いや、私は結構いい人間だったと思ったら、まず、まあ、今回からの学びですね、御言葉の学びによってどんどんですね、自分が罪深い存在であるということが分かってくると思うんですけれども、罪の奴隷だったんです。で、それで神様が裁きをエジプトの王はまさに悪魔みたいな存在ですね。その悪魔をこう裁くことによってですね、そして子羊の血、つまりイエス様の血によって、エジプトから出ることができました。そして紅海というのが、まさに水のバプテスマを表しているわけですね。今までの生活は死んだんだよ。罪に支配された生活は死んで、そして水のバプテスマを通って、私たちは新しく作られたんだよと。もちろん、バプテスマそのものが私たちを救ったわけじゃなくて、その内側で起こったことを表しているわけですけれども、そのことを表したんですね、水間のバプテスマ。古い自分が死に、キリストと共に、そして、キリストと共に新しく作られたわけです。じゃあ、新しく作られて、クリスチャンの皆さん救われました。じゃあ、あとは自分の勝手な生活をしていいんですか？もう天国に行けるからではないですよね。あなた方は私の民になったと、私の所有物だと言ったわけです。神様のものになるために救われたんですね。そこで、この出エジプト記の中で、 この神の民となったということを宣言されて、そして栄光の話が書かれていたわけなんです。救いについて書いてあります。で、レビ記はですね、この一節を見てください。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられたと書いてありますが、これ続きなんですね。実は出エジプト記の前回どうでした？34節5節で、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。場面は幕屋なんです。そして栄光の雲が宮に満ちていて、この雲がですね、少しまあなくなったというか、まあ、その入ることができないという状態ではなくなったわけなんですけれども、その時に神様がそのままモーセを呼び寄せたんです。そして会見の天幕から彼に告げて仰せられたわけですね。今状況わかりました？この頭の中で、今の状況をこう想像することはできたでしょうか？そのまま続きの話になってるんですね。で、そのまま続きの話になっていて、レビ記は、じゃあどこでモーセ君が、このところから出てってですね、何かし始めるのかなと思ったら、全然そこから離れないで、レビ記の一番最後のところまで、こう、行くわけなんですよ。34節のところに、27章の一番最後です。以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。そして民数記で人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の月に主はシナイの荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられたというのに続いて、それで旅路ですね。荒野の旅路を開始していくわけなんです。モーセが神様に呼び寄せられて、それでこうだああだっていうふうに命令を受けている書物がこのレビ記になります。これを私たちのクリスチャン生活に当てはめますと、これから神様に近づいて、そして神様と共に歩んでいくという、そのインストラクション、その教え、また指針ですね。どうやってやっていけばいいのかということを具体的に教えてくれる書物になっていきます。後で出てくる民数記のテーマというのはですね、これが旅路に出るわけです。荒野の旅路に出るわけですね。準備ができたイスラエルの民がこの世の中で実際に歩んでいくということになります。でも今は神様から直接何をすればいいのかを教えていただく、その箇所になるわけなんですね。で、この期間は1ヶ月です。先ほど民数記を見ましたら第2年目って書いてありました。そしてこの前回学んだところは、幕屋ができたのは第1年目の第1の1日にって書いてあります。ですから、第2年目だ、まあ第2年目の間違った第2年目のどこだっけかな、17節ですね。第2年目の1月ですね。その月の1日です。そして民数記に書かれているのが、第2年目の2月の1日です。ですから1ヶ月ですね。それ1ヶ月の間でですね、この、ここに、この、書いてあるんですけども、ここに書かれているのでですね、主が、こう仰せられた。主が、こう言われた。主が、こう言われた。という言葉が、ずっと書かれていて、モーセがこうしたとか、ああしたとか、他のことは全然書いてないんですね。わかりますか？例えば今まで出エジプト記だったら、この、エジプトで苦しんだ話とかですね、こういろんな出来事がいろいろたくさん書いてあってですね、その中で神様が語られたその言葉っていうのもありましたよね。けれども、レビ記はもう全部神様が何と言ったか何と言ったか何と言ったか何と言ったか何と言ったか何と言ったか、それで全部締められてるんです。 ここからですね、私たちが分かるのは、クリスチャン生活は神様を相手にして生きていく生活だっていうことが分かってきます。神様がこう言われたから私はこうしていくというですね、神様との深い交わりの中で神様から言われたことを行っていくというそのことが分かってきます。何か他の人がこう言ったから自分がこうするとか、私がこう思うからこういうことをしていくということではなくて、神様がこう言われるからこういうことをしていくという神様中心の生活であるわけなんですね。まあ、これ言い換えますと礼拝です。神様を礼拝していく生活です。そしてレビ記のもっとこの具体的なテーマを話しますけれども、一言で言ったら清潔への招き、清潔、清い方の清潔、清潔ってなんか三髄の方書かないでください、聖書の聖の方書いてください。で、潔は潔癖の潔ですね。まあ清さへの招きです。レビ記の中で一番たくさん目立つ言葉というか繰り返されている言葉が清いという言葉です。で、これがヘブル語でコデシュっていうんですけども、もともとの意味が分かれているという、まあ、この意味なんですけれども、そのテーマとなる言葉がですね、11章のどこだったかな、例えば45節。の後半。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。って書いてあります。まあ、同じように19章の2節にも、この、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと書いてあるんです。神様が、私が聖なるものだから、あなた方もその私の聖の中に預かりなさい。私が清いからその清さに預かりなさい。というふうに招き入れようとしている書物が、このレビ記になります。で、この箇所がですね、このペテロの第一の1章14節にこの引用されているんですけれども、こう書いてありますが、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。というふうに書いてます。神様の清さに預かることが、このレビ記のテーマになって、ここの27章にまで至る、この、長い言葉を、大まかに2つに分けることができます。それは、分岐点となるのは、16章なんですね。ここに、あがないの日、ヨムキプール、大祭司が年に一度、死聖所の中に入って、イスラエルの民のために、この、贖いを行っていく、その話が書いてあります。で、これを境にして、1章から16章までと、17章から27章を、16章は逆、後半に入れても構いませんけれどもね、1章から15章まで、で、16章から27章まで、というふうに、この分けることができます。一章から十五章までは、生贄を通して神様に近づく道について書いてあります。その清さに預かりなさいって言いましたね、神様。私が聖であるから、あなた方も聖でなければいけないと。じゃあ神様に、その聖なる神様に近づくにはどうすればいいのか。生贄を通して近づくんですよ、っていうことが、一章から15章までに書かれていて、16章から17章までは、その近づいた私たちが、どのようにしてその清さを 保っていくことができるのかについて書いてある。つまり、性別による神様との歩み。性別ですね。性別というのは、清いと別って書きますね。性別による神様との歩みに入っていきます。で、今日はですね、この一章の、この、第一歩、一番初めのところですね、生贄によって神様、またはこの捧げ物によって神様に近づいていくということについて、学んでいきますけれども、これ、捧げるという言葉、クリスチャン生活にとっての、もう重要な行為になります。しばしば日本の教会で献身者という言葉が使われます。で、私はそれは誤用されてるなって思うんですね。なぜかって言ったら、献身者っていう言葉が使われて、じゃあ献身していないという誤解をヒラシントとかそういう言葉を使ってですね、与えてるわけなんです。で、実際に伝道する働きとかそういうものが、牧師さんのとこに連れて行けばいいな。クリスチャンじゃない人ですね。とか、牧師さんにお金を払ってるんだから、じゃあ頑張ってもらいましょう。とか、実際にそのように献身していない人と献身している人に分けてしまっている傾向があります。けれども献身者というのはクリスチャンがクリスチャンになる時からすでに始めていることなんです。私たちが本当に神様の清さに預かるためにどうすればいいのかですね。いつも私たちは葛藤します。神様の基準がここら辺にあって自分の基準はここら辺にあると、で、そこで自分がどのようにして神様の基準に近づけばいいのかなっていうふうな、いろいろなことを考えていくんですけれども、それはどうすればいいか、先ほど話したように、生贄を通して、捧げることを通して、初めて近づくことができるんですね。私たちが1時間毎日祈ったからといって、近づけるわけではないんです。もし私たちの祈りがですね、自分がこうやってください、ああやってくださいとかっていう自分の願いの祈り、またはなんか決められたものをどんどん祈っていく祈りとかですね、自分の意思を神様に委ね捧げることないで祈っていったとしても空回りするだけなんですね。わかります？なんか私はそういう経験がありますけども。はい。ね。最低でもね、1日に30分は祈りましょうって言って、よし、我慢か。よし、今、8時になった。よし、8時から8時半ね、祈るから、よし、ここにリストがあるって、よし、よし、始めるぞ神様って言ってですね、どんどんこう目、ちょっと目を上げながら、こう、ずーっと祈ってってですね、で、今度時計を見て、まだ15分しか経ってない。よし、今日はもう祈った神様。もういいクリスチャンだ。やりました、私。違います。初めに単純に福音を受け入れたとき何したか。これから私はイエス様に自分の一生涯を捧げていきます。でしたよね。で、これをし続けるのがクリスチャンなんです。その捧げていきますと言ったとき何をやったんでしょうか。意思ですよね。自分の優先順位ですよね。それを明け渡して委ねていくっていうことを行ってったんですよね。で、これをですね、することによって初めて神様のところに、そばにいて、つまり交わりをすることができるわけなんです。計算するのが私たちは大好きですね。ここまでやって、例えば献金もね、そうだな、税金がこう引かれたら、 ね、こんだけの、ね、なって、そして電気代があってこれがあって、ああやってこうやってね、でこういう部分も考えて、そして10分の1かなとかねそしてその10分の1っていうのは税金を引かれる前か引かれた後かとかいろいろ考えるんですね。けれどもですね、献金捧げてるんですよ。それはあくまでも自分自身を神様に捧げて、自分自身を生きる供え物としている過程の中で、自分の財産というのもあるわけで、そうして、もちろんそれ計算してもいいんですよ。もちろんだって自分、あの神様から管理されている管理者ですからね。だからその計算するというのは何かって言ったら、神様に全てを捧げる中においてですね、じゃあこの自分の生活っていうのをどういうふうに立て直していけばいいのかっていうことを考えるときに頭を使えばいいんであって、その前にですね、どうするか、教会との付き合いはどうするかとかですね、そういうことを考えていったら、すぐに教会が形式化していきます。私はね、もうこういう形式化した教会は嫌だとか言って、自分自身がそういう形式化させるのに貢献してるわけ、ということが十分、あの、こういう話がありますけども、よくグレッグ・ローリーっていう伝道者が話してるんですけれども、なんだ俺はもうね、あの、その、偽善者がたくさんいる教会なんか、あの、偽善者がね、クリスチャンって偽善者だと。だからね、あの、そんなところに行きたくないとかって言ってね、あ、よかったよかったと。ね、あの、君が願ってるようなね、まあ、教会があったとしましょうと、完璧な教会が。ね、でもその教会のあなたが行ったらね、その教会が汚れちゃうからね、本当に良かった良かったってというふうに話すんですけど、まあ、ちょっと今横道それましたがそのようにですね、捧げていくというのはいかに大事かなんです。で、今主がモーセを呼び寄せて会計の天幕から彼に告げて仰せられる言葉が、まず捧げる話になってきます。イスラエル人に告げて言え、もしあなたが主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。この捧げ物を捧げるときには、しかもここに2節のこの最初のもしと書いてますね。もしあなたが主に捧げ物を捧げるときにはというふうになっていて、ここでは完全にその一人一人が自発的にですね、私は神様に捧げ物をしたいという願いを持って捧げるときにはっていう話をしているわけなんです。あなたは捧げなければならないっていうふうな強制的な言葉は一切書かれていません。前回学びましたね、イスラエルの民は持ってきましたね、その幕屋の材料を、あの前回というか前々回かな、あのその時にどうしか自ら進んでっていう言葉が何回も出てくる、感動してっていう言葉も出てきました。もうこれはあくまでも自発的で、他の人に何か言われたからということではなくて、自分が捧げたいと願っているから、捧げる時にはこうしたらいいよというインストラクション、指針に入っていくわけなんですね。ですから私たちが捧げていくことによって、神様との交わりをすることができる、クリスチャンとして成長していくことができるわけなんですけれども、これはあくまでも自発的なことなんです。誰からも強制されません。これ非常に重要です。まあ、私はその典型的な例というか、一番よく如実に、その、献身をする人の、ね、具体例っていうのがこのルツだなって思ってるんですね。ルツはどうでしたか？イスラエルの神への献身をしましたけれども、その時にあなたはモアブに戻りなさいっていうふうにナオミに言われたんですよね。あのその義理の母であるシュートメの、ナオミに言われたんです。でも食らいついてナオミはそんなこと言わないでくださいって言ったんです。これが献身の一番よく表れて、誰からも強制されない、むしろ反対されてるのに、私はそれでも反対されてる状況の中でも私は捧げますというふうに自分の意思によって捧げていくわけなんです。時々教会でもですね、例えば何でもいいですけれども、じゃあこれからね、じゃあ台湾への宣教旅行がありますけれども、この行きたい人はですね、どうかここにこの名前を書いてね、このやってくださいと言って、こう行くじゃないですか。その時に、はい、皆さん全員行きなさいと ね、平日でもう会社休んで行きなさいなんていうふうに言わないですよね。それはそういう何かを応募するような場合だけではなくて、クリスチャン生活、教会生活そのものがそういうふうになってるんです。やってもやらなくてもいいんです。全く自由なんです。あ、じゃあやらない方がいいな。そしたらここのレビ記に書いてある、さっき栄光の雲が当たりましたね、出エジプト記で。そしてレビ記に書いてある神様との素晴らしい交わりという霊的祝福を全てというかみすみす逃してしまうわけですね。これ自分のためなんです、捧げるっていうのは。私は思いましたね、教会のためにじゃあ捧げるんだなと。献金もね、こう運営していかなきゃいけないから教会を違います、自分のために捧げていくんです。自分がイエス様にあって成長していく、そしてイエス様との交わりを深めていくためにしなければいけない前提が捧げることなんです。そして捧げるときに誰でもって書いてますね。家畜の中からと書いてます。牛か羊をその捧げ物として捧げなければいけない。家畜っていうのは何ですか？自分が育てているものですね。あとは家畜でないものは野生の獣がいるわけですよ。で、聖書ってすごく面白いんですけれども、野生の獣を取っている人たち、漁師ってあんまりよく書かれてないんですね。不思議ですね。あのニムロデがそうでした。あのニムロデからですね、このカナン、あのなんだっけ、この、大きな国ができ、あの町ができてってですね、それしてそのバベルの塔ができたわけですけれども、あとエサウがそうでした。彼は俗悪なものって書いてありますね、ヘブル人の手紙に。そういうものではなくて家畜なんです。自分の家畜の中から選んで捧げていかなければならない。これは何かって言ったら自分のものを捧げていく、つまり犠牲を払っていくということなんです。犠牲を払わない捧げ物っていうのは存在しません。それ捧げ物って言いません。これ貫かれてますね。この、イエス様の福音書のところ、イエス様が、が弟子たちの教えられている福音書のところにも、貧しいヤモメがいてですね、金持ちのパリサイ人がいてですね、パリサイ人は余ったところから、この捧げていくの、彼女はですね、生活費をすべてこのね、犠牲にしてですね、で、それで支払ったんだと、ですね、もっと多くを出したんだっていうふうな、このことをイエス様が言われましたけれども、そのように犠牲を伴うわけなんです。それによって初めて、このイエス様との交わり、主との交わりをこの深めていくことができるわけなんですけれども、そしてもしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならないとあります。牛を捧げるときにと書いてありますね。で、全焼の生贄と書いてあります。これ全焼の生贄というのは実は創世記の時からもうすでに出ている古くからの生贄ですね。文字通り全部を焼くということですけれども、その体の一部分だけじゃなくてその牛の全部をですね、もう燃やし尽くしてしまうということですが、で、これがノアの時もですね、この神様に洪水の後に神様に捧げたら神様がその匂いを嗅がれてですね、そして、それで満足されたということが書かれてますね。まあ、その時から捧げられているものです。で、その時に捧げる時には傷のないお牛を捧げなければならないと書いてあります。聖書の中に一貫して書かれていることは、捧げ物は傷があってはならないということです。欠陥があってはならないということです。つまり高価なもの、この完全なもの、まあ牛は完全でないですけども、その完全さを表しているものですね。で、それを捧げなければならないわけ。傷のない、この英語だとブレミッシュって書いてます。ブレミッシュがないって書いたんですね。で、このブレミッシュっていうこの英語の言葉、私違うところで聞いて驚いたんですけれども、歯医者に行った時ですね、王冠を作ってもらうために型を取りますね。このでそしてこのブレミッシュができたからやり直しだっていうふうに言ってきたんですよ。これ気泡ができたり、 きちんと型が取れない、ほんの少しの、この、なんていうのかな、欠陥があったらですね、それで、もう、ダメだってやり直さなきゃいけないというわけです。だから、この牛をいろいろ調べてですね、そういうものが、傷みたいなものが少しでもあったら、もうそれは、この捧げ物としてはふさわしくないということであります。で、これから学んでいく捧げ物、今前章に生贄が出てきましたね。で、この2章では穀物の捧げ物で、3章では和解の生贄というのが出てきて、4章では罪のための生贄とか、いろんな種類の生贄が出てきますけれども、この生贄を学んでいくときに、それは私たちがしなければいけない、この全焼の生贄ですね。私たちが捧げなければいけないわけなんですが、その捧げ物は、もう初めにご自分を捧げられたイエス・キリストを表しています。だからこの生贄を見ていくときに、あ、これは、イエス様のことを表しているんだっていうふうに考えていただいて差し支えありません。イエス様がまずはじめに私たちのために捧げてくださいました。ご自分の命を捧げてくださいました。そしてイエス様がご自分を捧げられたその模範を私たちは見ているわけなんですね。それを通して私たちもどのようにして神様、イエス様に自分を捧げていけばよいのかということが分かってくるわけなんです。イエス様が私たちのために捧げてくださったことの応答として、私たちがイエス様に自分を捧げていくことができるようになるわけなんですね。で、その捧げることについてのですね、このよく分かる御言葉がピリピ書の、まあ皆さんよくご存知だと思うんですが、2章、6節から、この8節のとこですね、こう書いてありますが、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです、という言葉があります。十字架の死に至るまで従われたんだと。イエス様が父なる神にご自分を捧げられた、あのゲッセマネの園での祈りっていうのはその典型的だと思いますけれども、イエス様は苦しまれましたですね、この杯を取り除けてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心の通りに行ってください、これが捧げるっていうことですね。でご自分の魂を父なる神に捧げられた後で、イエス様はもういかなる苦しみやあざけりを受けられてもですね、動じることが一切なかったわけなんです。それはもう父なる神に完全に捧げ切った状態だったからなんですね。で、そのことをこの全焼の生贄は表しています。で、傷のないと書いてますね。イエス様は罪のない方です。傷を持ってない方です。欠点のない方です。父なる神は完全なものしか生贄を受け入れられません。同じように父なる神は誠の完全な生贄であるイエス様を受け入れてくださったわけなんです。天国に行くには完全な人でなければ行くことはできないと私何回か話したと思うんですけれども、そうなんですね。でもイエス様は受け入れられたんです。なぜかと言ったら、イエス様は傷のない方だったんです。ですから、ペテロの、手紙の中でですね、こう書いてありますが、ペテロの第一の一章の18節のところに、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったんだって書いてあるんですね。傷がないものを捧げなければいけません。そして次に、それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。で、英語ではですね、ここのところにね、 この by your free will って書いてあって、あなたの自由意志を持って連れてこなければならないって書いてあるんですけれども、先ほど話したように自発的に持ってくるわけですね。この会計の天幕学びましたね。幕やってありましたよね。あの掛け幕があって、この一つだけ門がありましたよね。あの青色と紫色と黄色と白によってこの折られたこの幕があります。でそこのところにまで持ってきます。そして4節、その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。代わりに代償として受け入れられるわけですけど、手を置きましたですね。ここまであります。だから持って連れて行きますね。この牛を連れてって、そしてその牛の手の上、牛のこの頭の上にですね、これ手を置くんです。こうやって私たちがよく誰かをこの宣教の地に使わすときに、教会に見ませんか？見たことありますか？こう手を置いて祈って、ありますか？あります？あれ、これまさにここから来てるんですね。牛の上に手を置いてますけども。でパウロとバルナバがですね、アンティオケの教会からアジア地方、トルコの地域に使わされるときに手を置いたんですね。そして祈ったんです。で彼らが使わされました。これどういうことかというとですね、この人たちがその違う地域に神様のために福音を伝えていくときに、彼らだけが行くんじゃないよと。私たちも一緒になって彼らのために祈ることによって、私たちもその宣教の働きに参加していくんですよ、という、私たちも一緒だよということを表すんです。同一化っていうか一体化するんですね。それがこの手を置く行為ですから、ここで手を置いている行為というのは、自分の代わりにですね、だからこの置くことによって、牛がですね、牛が、この自分の代わりに果たしていく。この牛が同一化されていくんですね。ということを表しているわけなんです。で、5節で、その人は主の前で、その若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会計の天幕の入り口である祭壇の周りにその血を注ぎかけなさいとあります。まず、主の前でほふります。その人はですね。すぐに読み過ごしてしまいがちな箇所ですけど、とっても大事ですね。主の前でほふってるんです。で、このことが分かれば、クリスチャン生活が非常に楽になります。私が神様に捧げているのは、人のためではなく、主のためなんだ。主の前で行っていることなんだという意識です。人のためにやったら必ず期待します。こんなに私はこの人のためにいろいろやってやったのに、この人は全然自分に報いてくれない、という期待が出るわけですね。この人が本当に良くなってほしいと思って願って、もちろんいろいろなことをしてあげるんですけれども、必ずしも自分が願うようにその人が反応してくれるわけではないわけなんです。でその時に傷ついたっていう気持ちになったり、辛いっていう気持ちになるんですけれども、いつも私たちが知らなければいけないのは、その人のためにやってるのではなくて、イエス様のために、その人を通してイエス様の前で、イエス様に のために行っているということです。主の御名によって行っている。だから私はこれが主にあって行っているんだという確信を持ってですね、このあることを行ったら、本当にその単純で身軽で苦しみ、いわゆる不必要な苦しみを負うことなくですね、楽しいクリスチャン生活を送っていくことができるわけなんです。主の前でその若い牛をほぐって、祭司であるアロンの子ら、 だから、このほぐった後はその血をですね、流れてきた血を取ってからは祭司の働きなんですね。ここからバトンタッチですね。あの普通のイスラエルの人がですね、ここまで連れてきて、そして手を置いてほぐって、ほぐれた血を流すわけですよ。その時にその血をですね、受け取るのがこの祭司たちなんですね。でここからは祭司のこのお仕事になっていきます。そしてその血をですね、この祭壇、覚えてますか、あの聖堂の祭壇がありますね。これバーベキューみたいになってるって話をしましたけれども、その祭壇の周りに血を注ぎかけます。これから見ていくレビ記にはこの血を注ぎかける行為がたくさん出てきます。血生臭いですけれども、ヘブル人への手紙の中に血を注ぎ出されることなくしては罪の許しはありませんって書いたんです。血が流されることによってのみですね、私たちは神様に近づくことができるわけですね。イエス様が流してくださった血によってのみ、私たちはイエス様に近づいていくことができます。そしてまたその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさいというふうに書いてますね。部分に切り分けます。だからそのまま牛をですね、ドーンと上に乗っけて燃やすのではなくてですね、この解体するわけですね。部分に切り分けます。でこれは単純にですね、このバーベキューのようなこの聖堂の祭壇の中に埋まるように切り分けるという意味ではなくてですね、昔の契約はこのようにして生贄を切り分けることによって行ったんです。実は契約の元々の契約の元々の意味かな、確か忘れましたけども、確かそうですね、切るって意味なんです。だからアブラハムがですね、この神様とお話をしているときに、私はあなたを祝福するって神様が言われたときにですね、この生贄を用意しなさいと、でアブラハム用意したんですね。そしたらそれを生贄を真っ二つに割って、そしてそれを両側に置いて、そして、この、待ってたんですね。そしたらその、この、生贄、真っ二つに引き裂かれた生贄の間を火が通ってですね、それによって神様がアブラハムと契約を結ばれたということが書いてあります。当時、このようにして契約を結んでいたんです。あなた、この契約を破ったら、この動物のように引き裂かれるよと。それだけ真剣勝負だよと。破っちゃいけないものなんだよということを表すために、そのように獣を引き裂いて、家畜を引き裂いて、その中を通るという契約を行ったんですね。だからここでも同じようにこの、部分に切り分けました。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とお祭壇の上にある火の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄して焼いて煙にすると。これら全部ですね。だから全焼の生贄というわけですね。内臓と足が水で洗われる必要があります。これが、まあ、先ほども創世記の一番最初のところに水って、これはね、どういうものかって話になりましたけれども、水の洗いですね。ここで行われている水の洗いというのが、この、後でですね、この良心の清めであるということが、ヘブル人への手紙の中に書いてあります。また、イエス様がですね、私の言葉によって、あなた方は綺麗にされているのですと。そのように、この私たちがですね、この水の洗いを受けている姿であるわけなんですね。そして、旧説でこれは主へのなだめの香りの火による捧げ物であるとかあります。このなだめの香りの火。この新共同訳はどういうふうに書かれてますか、旧説。主へのなだめの香りの火になってますか。なだめの香りですか。ここで、なだめ、書いてありますけれども、新約聖書の、 ごめんなさいね。うん、こう書いてありますね。エペソの5章の2節。全く同じことが書いてあるんですけれども、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたって書いてあります。だからここでは、なんか、なだめの香りっていうとですね、なんか、怒ってる神様をなだめてですね、そのために何かをしているっていうふうに考えてしまいがちですけれども、そういうのではなくて、その煙を神様が快く受け入れておられるということです。その香ばしい香り、僕たちもね、バーベキューしたら、ああ、いい匂いだなって思いますよね。それと同じように神様がこの生贄を、本当に快く受け入れてくださっているということであります。ですから私たちがですね、本当にイエス様に捧げていくときに、本当に神様がですね、私たちも同じようにですね、本当に喜んでですね、受け入れてくださっているということがわかります。で、これが牛についての、この全焼の生贄の説明でした。で、10節からは、今度は、羊です。しかし、もし全焼の生贄のための捧げ物が、羊の群れ、すなわち子羊、またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。その人は祭壇の北側で、主の前にこれをほふりなさい。祭壇の北側ですから、東、西で、ですね、この入ったらですね、この祭壇の右側の方ですね、そっちの方でこのほくりなさいと。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎなさい。同じようにこの注ぎます。またその人はそれを部分に切り分け、祭司はこれを頭と脂肪に添えて祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。こうして祭司はそれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物。羊も同じですね。同じです。この牛と同じですね。やり方同じです。ちょっと違うのが次、鳥ですね。鳥が少し違います。14節見てください。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山場とまたは家場との雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさいと。ただしその血は祭壇の側面に絞り出すと。この部分に切らないんですね、鳥は。じゃなくてひねるだけです。そしてまたその汚物の入った絵袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさいと。さらにその翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならない。そして祭司はそれを祭壇の上、火の上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄である主へのなだめの香りの火による捧げ物であるとありますけれども、このように3つの種類が書かれてましたね。家畜だけれども、牛、そして次に羊、その次に鳥でした。これ何を表しているかって言ったら、高価なものの順です。牛が一番高いです。その次羊です。そして鳥、これ一番お金かかんないです。つまり、いろいろな金額を持って捧げてくる人たちがいるんだということを表しています。すべての人が同じ額を持ってくるわけではありません。それぞれがその経済的な状態に応じて自分ができることを行っていくわけなんですね。面白いことに、新約聖書のルカによる福音書、イエス様がお生まれになって8日目の時に、8日目かな、ちょっと開きますね。ルカによる福音書です。最初のとこです。確か2章かな。 そうですね、うん、そうです。21節に書いてますね。八日が満ちて幼子に割礼を施す時となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった平にある宿る前に御使いがつけたのであると。そしてですね、この清めの期間が、この満ちたと書いてますが、これはですね、この、マリア、母のマリアが、この出産によるですね、この汚れからこの清められる。まあ、これをレビ記に書いてありますけども、その清めの期間が終わってから、幼子を主に捧げるためにエルサレムに連れて行きました。23節に、それは主の律法に母の胎を開く男子の産子は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書かれている通りであった。で、24節、また主の律法に山場と一つがい、また家場との雛二羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためで、ここです。今見たのからレビ記に基づいてます。ということは、ヨセフの家はお金持ちでしたか、貧しかったんですか。貧しかったんです。そんなにお金があった家庭ではないことがわかります。アメリカには面白い人たちがたくさんいてですね、伝道者と言われている人でも、すごいこうケバケバした格好をしている人がこうテレビによく現れるんですが、まあそういう人の中にこういうふうに言います。イエスは金持ちだったとね。イエスが今来てたらロールスロイスに乗っていたとか、そういう話をする人がいますけれども、何も分かってません。イエス様は貧しかったんです。だからコリント人への手紙第2、8章9節にこう書いてあります。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、つまり神の子として富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この家バトをですね、捧げたそのマリアとヨセフの捧げ物を通してイエス様が貧しいことが分かり、そして実際にコリント人の手紙でもイエス様は貧しい家庭の中で生まれたということで、その貧しさは一体何を意味しているのかと言ったら、その貧しさと交換してキリストの富が私たちに与えられるためなんだというふうに書かれているわけなんですね。で、素晴らしいのは、この牛を捧げたこと、羊を捧げたこと、家バトを捧げたこと、それぞれが主へのなだめの香りによる捧げ物として、神様はその高価なもの順にですね、差別を全くされていないということです。みんな同じようにその捧げ物を受け入れてくださって、同じような評価を与えておられるということです。大事なのは犠牲を払っているということですね。私たちができないことを神様は要求されませんけれども、私たちができることを神様はいつも要求されます。だからこのことは祝福ですね。どのような人であっても神様に捧げる生活を送ることができる特権に預かっています。また同時に、どのような人であっても神様に捧げない理由というのはないんですね。すべての人に捧げる責任があるわけなんです。額ではなく、その犠牲なんです。それによって神様が、私はそれを受け入れるよっておっしゃってくださるわけなんですね。もう一度ですね、ローマ人への手紙の12章の一節を開いて、そこを読んで終わりにしたいと思います。12章の一節ですね、ローマ人への手紙です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちをの体をですね、この全焼の生贄として捧げていくことが礼拝なんだよと言っ お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちがこのクリスチャン生活をしていて、いろいろとこの葛藤を覚えたりする時がありますけれども、本当にシンプルな単純なこの生活であることを今知ることができました。捧げていくことがまず第一歩なんだということが分かり、ありがとうございます。でそれは何かこの具体的に奉仕をするということではなくて、もっと基本的なこと、イエス様に私のすべてを捧げます。でこれを自分の意思を解き放って、すべてを神様に委ねていくことによって行えることができることを今よく分かりました。そして全く強制されず、ただ自由意志を持ってあなたに捧げていくということも分かりました。神様、このようなシンプルなクリスチャン生活を私たちの生活、一人一人の生活に実現してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。